ゃあ楽しく夏に行ってきてください。私たちも楽しく御言葉をいただいていきたいと思います。先週までに、2月までに、ちょうど去年の3月から1年かけて創世記から、黙示録まで、聖書をずっとこの主日の礼拝の中でも読み進めてきました。またこの時間だけではもちろん読み切れませんので、皆様ご家庭でそれぞれ、その箇所を一緒に何とかこう読んできたという方もいらっしゃるでしょうし、なかなか難しいことが分かったという方もおられると思いますけれども、私たちまた今週から創世記から読んでいきたいと思います。今度は少しゆっくり読んではいきますけれども、でも、本当に毎週また毎日の御言葉、本当に私たちは上乾いて、受け取っていくことは続けてまいりたいと思います。先週ですね、顔と顔を合わせて語り合うという、ヨハネ第二の手紙に筆と墨と紙だけでなくっていう顔を合わせて語りたいという短い手紙がありましたね。でその御言葉があって、その週からこの週法にも御言葉を分かち合い祈って実行しましょうという、その週の短い御言葉とまた、一つ二つのこの質問を載せさせていただいてます。それも新年度も続けていきたいなと思ってるんですけれども、私自身その御言葉、皆様もいろんなその御言葉がどのように身を結ばれていたかという証をこの喜び合う、そういう私たちにますますなっていきたいなと思うんですけども、私自身こういうことがあったんですね。先々週ですね、あれが日曜日がその礼拝でしたから、その次の月曜日、火曜日かですかね、火曜日ですね、昨日この地域で去年から始まった田園都市教会防災ネットワークという2回目の会合があったんですけれども、そのニュースレターとチラシができたということで、この近隣のこの地域の教会、カトリックも含めて39の教会に恵みの丘の小浜先生と一緒にそのチラシとニュースレターを封筒に入れて、ちょっと遠方のところには郵送させていただいたんですけど、半分ぐらいの教会はこれを郵送代もかかるので、直接持っていこうという話になって、で私もこう届けていったんですね。で、ピンポンで押してもいらっしゃらないところにはポスティングだけだったんですけども、でも結構量が あったので、もう暗くなってきたので、もうポスティングだけでいいかななんて思っていたんですね。でもその時にこの御言葉が蘇ってきたんですね。顔を合わせて語りたいと神様はおっしゃってるし、出ますよねって話を私も2日前に皆さんとね、こう勝ち合ったばかりで、でも自分はピンポンダッシュかみたいなんですね。ここはと思って一度ポストにこう入れかけたんですけど、それを手に取って、結構こう見えても小心者なんですね。てか小心者に見えますよね。本当勇気がいるんですね。こうピンポンってしたんです。そうしたら誰も出てこない教会もあったんですね。そうすると本当変な話なんですよ。顔を合わせて語りたいとか言ってながらですね、特に初めて の教会とか新しく先生が来られたって聞いたところだと、いや会いたいなって思うのが半分と、いらしたらどうしようみたいなことですね。ピンポン、誰もいないで、半分ちょっとほっとしてる自分とかいてですね、本当にもう昇進者で皆さんには頑張ってほしいなとかって思いながら、でも結構いらっしゃる教会もあってですね、で一つには茅ヶ崎東 の田園続き教会、あちらの相川先生、実は2004年の4月1日って私と同じ日にこの町に で牧師としてなられたんですね。でもそれから、ね、ほとんどお話ししたこともなかったんですけれども、出てきてくださって、で親しくいろんなお話ができて、でその足で今度聖書バプテストの教会に行ったんですね。勝田にあるんですけども、で聖書バプテストはいろんな福祉の働きとかもこうされていて、本当にこの地域で、ね、用いる使われていらっしゃる教会ですけども、コークニタウンの教会に限らず、聖書バプテストの教会であんまりこのこう地域での近隣の教会との交わりということよりも、自分の教会のこのミニストリーに本当に集中していくという傾向があると聞いて、で実際私たち本当にそうなんですって話も聞いてたので、一回ポストに入れてですね、帰ってこうとして、やっぱりと思ってですね、でピンポンした。そうしたら出てきてくださって、で影先生と本当にいろんなお話ができまして、でいや私も本当思うんです、こういろんな協力、教会の師が本当に協力していくことも大事だけども、その協力しすぎてってことないと思うんですけど、それで疲れてしまったりすると元も子もないねと。でもこの防災とか災害対策ということに関しては、本当に無理ないペースで、でもこうやって顔と顔と時々合わせて一緒にやっていけるといいですねっていう話をしてたんですね。で昨日その集会があったんですけど、そこにその、お父さん先生じゃなく息子さん先生ご夫妻がこうご一家でちっちゃい赤ちゃんと一緒に来てくださって、で同じグループでここにも何人か一緒にいらっしゃると思います。いろんなこの地域 の、 この防災のことと、あとそのために一緒に祈るという時を持ててですね、で先生方も喜んでくださって、本当にこう御言葉のなんか私がそれで実行したとかっていうよりも、神様が本当に御言葉にこう従って、いろんな勇気とか、いろんな今忙しいとか、いろんなこと皆さんもあると思うんですけども、でも御言葉に従ってみようって、そしたら何が起こるだろうか、そしたら本当に神様が私たちが思っていることをはるかに超えたこの実りと喜びを与えてくださるんだということを、そしたらすごくこの防災のことも教会の中でも、東日本の時からこの委員会を作って、で毎年備えてるんだっていうお話を聞かせてくださってですね、私たちの教会も本当に学ぶべきところがたくさんあるなっていうことを教えられました。でこのことに関しては本当に教会同士で協力してやっていきましょうという言葉をいただいたんですね。そうやって協力していくということもそうですけども、私が教えられたのはこう御言葉をやってみるって、そしたら神様が豊かな実をくださる、それをまた私たちも味わうし、そして神様は喜んで味わってくださる、その喜びが広がってきますように、皆さん心から祝福したいと思います。またそのことを何か例えばこういうことはですね、世の中ではこう自慢話とか、人はすごいけど私にはできないとか、そういうことでむしろこの溝を深めていったり、こう自分を責めてしまうことにつながったりということが多いかもしれません。こういったこの収穫の喜びの実りのはずなのに、このこう悪魔サタンはそれを私たちをこう分けていくものに用いてしまおうとするんですね。でも私たちはそこに惑わされる、そういうこうちょっかい出してきたらもう退けと言って、私たちはこの豊かな実を喜び合うんだというその確信を持って、で大胆にやっていくときに、この私の小さな信仰と思っていたかもしれませんけれども、一粒の麦がこの100倍何十倍ってなってきますから、それをこの私も従ってみよう、今週も 皆さん今日の御言葉もそうですし、いろんな御言葉を日々受けていく中で、こう読んで恵まれたというところから何かやってみようというところに、いけたらと思います。決して、やらなければ救われないとかいうことではないんですね。私たちはもう永遠の命いただいてますけれども、でもその永遠の命というのは御言葉に、従ってその通り、やってみるとさらに豊かに祝福を分かち合えるという命ですから、それを喜んでいきたいと思います。さあ今日は創世記入りますけれども、今日の御言葉、メッセージのタイトルご一緒に読んでいきたいと思います。聖書は神の契約書、もう一度もう見なくても言いますね。聖書は神の契約書です。じゃあお隣の方ですね、聖書ってどんな本ですか、聖書って何ですかって聞いてみてください。で説明してあげてください。はい、聖書は何ですか。神の契約書ですか。はい、ありがとうございます。そうなんですね。私もこれまで、皆さんもそうかもしれません。聖書ってどんな本ですか、聖書って何ですかって言われたときに、これまで、いろんなこう説明をね、こう、長くしてる間に、もういいですとかってこう、いうふうになっちゃったことがあるかもしれませんね。でもこの間、この、何でしたかね、日本一、世界一ゆるい、聖書の解説書とかっていう本があるんですね。世田谷の上馬教会の信徒さんたちが出した本で、最近ネットとかで結構有名になってる教会ですね。それ私買ったわけじゃなくて、買ったのは、ね、紙を買ったんですね。先週まで長かったですよね。で、クリスチャンの床屋さんが以前この早朝礼拝に毎週いらしてたバーバーパパさんって、ね、今大場台の方に行ってね、すごいですよね。床屋さんのように日曜日は休んで教会に行って、で牧師がいないときは今説教までされてるっていうね、床屋さんなんですけど、待合室にですね、雑誌とかよくありますよね、美容院とか床屋、そこにの一番手前にその聖書の解説書っていうのが置いてあるんですね。で私がちょっと時間待ってるときにパラパラとめくってたら、何ページかしか読めなかったんです、ね、本の宣伝してるわけじゃないんです、その先は読んでないので分かんないんですけども、でも最初の何ページかで聖書っていうのは旧約聖書、新約聖書ってあるけれども、この古い契約書と新しい契約書で、つまり聖書は神の契約書なんです、もうそれだけ分かりやすく書いてあったんですね。あ、そうかと思って、聖書っていうのは何かのこう教え、教本、教科書でもあるかもしれないけども、それが目的ではない。聖書は、どうやって生きていったからいいかという、そういうこのマニュアル、説明書でもあるけれども、でもそれがメインではない。何かというと神と人との契約書なんだっていうことですね。あ、そうかって思いました。皆さん、契約書って何か取り交わしたこととかありますか？契約書、先週だけでもいろんな契約書が教会にも送られてきました。この建物、2つの建物の火災保険、今月満期になります。判子をして更新をね、してくださいっていうのが来ましたね。あとはエレベーターの、1年に1回この点検と保守の契約をするんですね。それ の, 更新の契約書っていうのが来ました。その前には駐車場の契約書も来ました。判子を押す欄っていうのは1箇所ではないんですよね。サインするのは甲を押すとか、中には駐車場とかは、地主さんと大家さんですね、そして、借りる教会と、あと不動産会社と、甲乙丙っていうのもあります。で、名前を書いてハンコでもスタンプインでもいいんですけども、そして赤いこの朱肉のハンコを押すんですね。教会にも四角い教会の印象というのがありますし、あるいは担当者ということで、こう田坂っていう押す時もあります。 それはまあ、赤いので押しますよね、まあ、いろんなスタンプインあの色があるかもしれませんけども、大体赤でやると思います。それは昔はこの血斑といって、まあ、指紋もですね、あの神様が私たちにくださった世界で、私たち、一つだけの自分だけのこのハンコみたいなもんですけども、これに指をこう切って、その自分の血で押したって言うんですね。それはこの約束、この契約を破ったら、守らなかったら私は血を流してもいいっていう、そういう覚悟をお互いに表して、いや私は破るかもしれないけど血は流したくないっていうことは、あの方はですね、ハンコを押せない、サインできないということは、その契約を結べないということですよね。結びたくない、そういう人はまあ、例えば駐車場借りられないとか、そういう話になるわけです。それ覚悟を持ってサインをするんですね。神の契約書っていうのは神様だけじゃないですね。神様とこの世界との、そして神様と私たち人間との契約書。神様もこの後創世記を見進めていくと15章ぐらいで出てきますね。動物を2つに切り裂いて、その間を神様ご自身が通り過ぎてくださった。もしこの契約約束が守られなかったら、私はこのように体が真っ二つに切り裂かれてもいいっていう、そういう覚悟を神様は表してくださったんです。で、実際に守られなかった、神様は守らなかったんじゃなくて、私たちが破ってしまったんですね。もう最初から約束を守らなかった。でもそれを神ご自身が、イエス様がこの十字架で体を裂いて、そしてイエス様の血を流して、もう一度もう血を流してごめんなさいするだけじゃないんですね。で、契約守られませんでした。ですからこの契約はこれで終わりです、終了です、誰も救われませんでしたではないんですね。もう一度今度は新しい契約、イエス様の血でサインしてくださったんですね。その新しい契約には、イスラエル、ユダヤ人だけではなくて、異邦人、私たちもみんな含まれて、この永遠の命にをいただけると。それは神の言葉を守って従って、神を愛する、また互いを愛する、そういう契約、私たちでもイエス様が代表して、イエス様の血で判子をしてくださいました。それを毎月こうやって私たちいただいているこの主の晩餐というのは、その新しい契約に今も私もこの含まれているんだということ。いや、私はもう今月から結構ですと、卒業しますという方は、思いの方もいらっしゃるかもしれませんけども、でもそれでもありがとうございます、もう一度私はもう本当に罪深いもので、もうそんな契約に、参加する資格もありません。でもその罪をイエス様がこの十字架で許してくださったというなら、ありがたくこの永遠の命の契約に私をまた入れ続けてくださいという、これがこの主の晩餐、私たちが受け取る、いただくということのこの意味なんですよね。さっき聞いとけばよかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、いいです。私たちはそうやって主を告白し続けて、でも月に1回だけじゃないです。日々この契約を、に参加していく、契約というのはただ破らなければいいというよりも、この守り続けるということですからね。さあ、この契約書の最初を開いていきたいと思います。創世記の今日は1章と2章まで少し入っていきたいと思いますが、創世記の1章の1節をご一緒に読みたいと思います。1章の1節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。皆さんは偶然生まれて、偶然今日も生かされて、たまたまここに今日いて、そしていつか消えてしまうんではないんですね。神様がご計画を持って 天と地を、その地の中に私たちも含まれていますから、そして、天に、やがて行く時にもその天に含まれていますから、私たちを愛して神様がデザインして作ってくださった。でこれ壊れてしまった私たちも、ね、もう一度この作り直し続けてくださる、再創造、新しい創造を続けてくださるということです。神様のは創造主ですよね、作り主って言います、ね、で神様はもう徹底して創造することがお好きなので、創造って空想の方の創造ではないですね、クリエイティブの方です。新しく作ることがお好きなので、壊れたものを、私たちもそうですけども、壊れたものを徐々に修復するっていうことよりも、壊れたものは、葬り去って、そして全く新しくもう一度作り直すということをされるんですね。ですから私たち罪人をの罪を十字架につけて、イエス様の命と一緒に葬り去って、滅ぼして、罪を滅ぼして、そして新しくイエス様ともによみがえり作る、十字架にかけないで、例えばリハビリ病院に入ってそこで少しずつ治していくっていう方法もあったと思うんです。壊れたものを徐々に切ったり貼ったりしながらですね、直していくということも神様お出来になるはずです。でも神様はこの十字架に現れています。葬り去って新しく生み出す、私たちは日々その繰り返しなんですね。ですから罪を告白して十字架に持っていく、で葬り去る、罪はあるけどなんとなく少しずつ入れ替えながら良くしていこうではないんですね。大きな罪も小さな罪も、まあ、神様から見たら大小ないでしょうけども、それみんなこの十字架に差し出していく。ここで神様は創造主だということが分かります。そして天と地を創造されたってありますね。ここから分かることは何でしょう。天は神様が作ったけど、地はなんとなくできたでもないんですよね。ついでにでもないんです。天と地をセットで作られたってことです。神様はいつもこのセットで一つなんですね。いや天は素晴らしいけど地はダメだとか、これは何かというと黙示録とかその前でも出てきましたグノーシスという考え方ですね。善と悪があって、で私たちは悪とか光と闇の闇の方だとか、天と地がある、天は素晴らしいけど地はダメで、で私もダメで、みんなダメだってそういう思いにどんどん私たちを引きずり下ろしていこうというのがこの敵のサタンの策略ですけども、神様はそうではない。天と地をということは、天と地がセットで一つになっても何も困らない、というかもともと一つなんですよね。そしてどっちが清いとかじゃなくて、合わせて本当にその清さを表していく。もし地がその麗しさを損なってしまったのであれば、それをもう一度作り直す。ですから最後に新しい、天と地を新天新地創造されます。それが黙示録でした。つながってるんですね、黙示録と創世記は。さあ、じゃあその初め創造される前はどういう状態だったかというと、2節と3節をご一緒に読みましょうか。2節、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。4節読みましょう。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。アーメン。暴漠ってあんまり聞かないですよね。私も新改訳第3版で初めて見ましたけども、なんかこう表現しようがないぐらい、こう以前の訳では混沌としていたとか、英語ではこうカオスとかって出てきますよね。ぐちゃぐちゃだったっていうことです。ごちゃ混ぜだった。 でも何もなくとあります。地は何もなくですね。地は何もなく、で、闇が大水の表に上にあった。でここでは要はその天と地がはっきり分かれてなかったという状態であったことは分かりますね。また闇は覆っていたけども光はなかったということが分かりますね。でも動きがあったんですね。そこに命がありました。何かというと何が動いてたんですか、働いてたんですか。神の霊が、神の霊は昔も今もこれからも常しえに動いて働いて生きておられるということがここで分かります。そして3節、神は仰せられた光ありすると光があった。ここから分かることは、光は初めからありましたか、なかったということが分かりますね。光は神様が作られた。いろんな科学ではこうビッグバンとかいろんなことが言われてますけれども、どんなあの最初 の, このものがあったとしてもそれも神様が作られたということですよね。でどうやって作ったのか、指をパチンと鳴らしたって。であればそう書いてあるはずです。仰せられた。言葉で作ったってことですね。言葉だけで、ね。すごいですよね。その言葉を聞いて、はいはい分かりましたって作業員が誰かいたわけじゃないんです。言葉だけで。つまり神様は、言葉で何でもされるっていうこと方ですね。言葉だけで十分だ。言葉に、神様の御言葉に、神の言葉に周りが従うっていう、そういう前提があるんですね。光あれと言われて、でも光は拒んだとかそういうことないんですよね。嫌ですよ今はとか、みんな従うんです。神様の言葉にはみんなが従うっていう前提があるんですね。もう大前提。まずそこから私たちは入っていかないと、聖書なんだこれはと読めないことになるんですね。もう一つここから分かることは、神は仰せられたっていう前に言葉を話す前に言葉を作ったとかって書かれてませんよね。言葉は初めからあったっていうことですね。言葉は作られたものではないっていうことです。ヨハネの福音書の一章にありますね。初めに何が、言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったってあります。言葉は作られたものではないということが分かります。さあ、神の霊が動いて生きて働いておられ、そして神の言葉があった、そして神がその言葉を発せられた。すると光があって、神がその光を良しと見られた。まあ結果最初に光が作られましたけども、それが何であれ御言葉通りになったことを神様は良しと、これはいい状態だ、素晴らしい。そうなんですね。神が良しとされたのは光ができたこととか、光自体もそうですけども、御言葉はその通りになっている、それを妨げているものが何もない、逆らうものも何もない、それが良しということでもありますね。父子聖霊の三位一体の神って言ったりします。でここにもうそれが現れてますよね。言葉を発せられた神がおられ、その言葉である神がおられ、 でも私がいくらこの口をパクパクしても声が届いていかないように、息が、神の霊がなければ言葉が届いていかないように、神の霊の働きによって神の言葉が実現していく、届いていく。これが父子聖霊の神様が創造の技に、また全ての技に一緒に働いておられるということですね。今日最初に歌った賛美歌にも2節は救い主なる神ってありましたね。で3節は助け主なる神ってありました。で1節は主を讃えよう、作り主なる神を、作り主でしたね。 で、それを単純にこの当てがあってですね、まあ、救い主は御子イエス様だと、助け主は神の霊、聖霊なる神様だと。じゃあ一説の救い主っていうのは父なる神様だっていうふうに私も思ってしまってた時期もあったんですね。でもそれは初代教会にもそういう考えがあったんですけども、非常にこの危ういこの、まあ、考え方でもあるんですね。というのは、もし天の父だけが、父なる神だけが作り主であったら、御子イエス・キリストと神の霊、聖霊様は作られた側になってしまうんですよね。被造物、私たちと同じになってしまう。だから、父なる神は素晴らしいけど、御子はイエスは神の子だけど神ではないとか、そういう教えがどんどん広まっていったんですね。黙示録の時代もそうでした。でもそうではなくて、父子聖霊の神が、まあ、唯一の方ですから、共同作業っていうのも変かもしれませんけれども、でも本当に一つとなって、この天地を創造され、私たちを作られた。この最初の3節4節だけで神様はいろんなことを私たちに教えてくださいます。で、光を良しと見られた、光と闇を分けられた、これが第一日ですね。光を5節、光を何と名付けましたか？昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日とあります。よく時と場所、時空って言いますね。時間空間、このあと2日目3日目は空間の話が出てきます。でも1日目はまず時を定められたということですね。光と闇で分けて、昼と夜っていうのは別にここから、ね、右側は昼で左側は夜とか分けたわけではないです。確かに地球は太陽との関係では半分が昼で夜だったりしますけれども、まだこれ太陽もなかったですから。ということは時を分けられた、定められたということですね。性別された。私たちはいろんなものをこう分けていきます。そして性別していきます。でも大切なのは、神様が最初にされたことは時を分けるということですよね。そして最後に7日目完成されたのも、7日目を安息日、性別された、時を分けて定めて主完了、完成されたんですね。最初と最後ですから、私たちもこの時を分けていくことで神を礼拝していくが大事。そのことをもちろんこの週の初めの日に私たちは本当にこの時間を性別して選び取って、神様の招きに応えて今礼拝に集まっているとはありますけれども、それは本当に日々この時を分けていく。時をかける少女って昔歌がありましたけれども、今うなずいている方は昭和の方かもしれませんが時を分ける、私たちですね、時を分けていく。エレミア書の33章、ちょっと飛びますけれども、エレミア書の、33章の20節、いいですか、19章に。今日はあんまりいろんなとこは飛ばないようにしますが、ここだけ見たいですね。聖書は神の契約書といったときに、いくつかの契約、契約書も第1条、第2条とかってありますよね。神様はそうやって順番に契約を少しずつこの私たちにこの書き記してくださってますけれども、19節から読みましょうか。19節、はい、エレミアに次のような主の言葉があった。主はこう言われる。もしもあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約を破ることができ、 昼と夜が定まった時に来ないようにすることができるのであれば、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られ、ダビデにはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちと結んだ私の契約も破られる。アーメン。このダビデ契約とかレビ人の祭司たちというのはモーセ契約とかですね、この後あの私たち、順番に見ていきますけれども、それは一番最初のこの昼と結んだ私の契約、夜と結んだ私の契約、聖書は神の契約書だというのが今日のテーマですけども、でもこの天地創造とは何が関係あるのか、何が契約なのか、神様はっきりとここで聖書の中でおっしゃってるんですね。これは契約だと、ね、時を定めて、一緒に大切にしようと、一緒に過ごそうと、そして、闇ではなくこう光を良しとされたんですね。闇も良しとされたとは書かれてないんです。さっきの創世記一章の4節、光を良しと見られたってあるんですね。闇は、実は闇が創造の光あれの前から大手だってあります。でも光を良しとされた、ですから光のうちを歩もうと、光の子供となろうと、これが神様の私たちにもう最初に備えてくださった時を備えてくださった、その次はこの場を備えていくんですね。それをもう一度創世記に戻って見ていきたいと思います。2日目は何かというと、神様がこうおっしゃってます。一章の6節ですね。大空よ、水の真っ只中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。神様がおっしゃると、なんとなくこの水が水蒸気なのかガスなのか、取り巻いてたんですね。それを大空の上と下の水に分けられた、これが2日目ですね。そしてこの大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第2日ってあります。この夕があり朝があった、この最初に昼と夜の契約を結ばれたので、時を定めたので夕と朝というのがあるんですね。そして夕から始まるというのがこの神様のカレンダーのポイントですね。私たちはなんとなくこの朝晩っていう表現が日本にあるように、朝から始まるってありますけど、もう朝だともう一日の半分過ぎてるんですね。神様夕から始まるんです。安息日も夕方日没とともに一日が始まっていきます。安息日だけでなくて毎日そうなんです。というのは、初め闇があって、でそこに神様の御言葉を持って、光が闇をこの分けていった。これが神様の創造ですから、毎日夕があって朝があるという、私たちはこの毎日で神様の初めの創造を体験し続けているわけですね。この天が名付けられました。でもここでは、天はよしと言われてないんですね。2日目は、神はこのよしと言われたって書かれてません。2日目だけです。じゃあ3日目を読みましょう。9節から、神は仰せられた、天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ、するとそのようになった。アーメン。この天の下の水としか表現ができなかったんでしょうね、が全部水で覆われていたのが一つのところに一箇所に集まって乾いたところが現れよ。それまで乾いたところはなかったんです。ノアの洪水の後もまたそういう状態になりましたけれども、初めからそうだった。するとそのようになった、御言葉通りになったって言うんですね。そしてこの10節が大切なところです。ご一緒に読みましょう。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを良しと見られた。アメン。乾いた地が出てきて、もちろん残った最初から水だったところも海と名付けられたわけですけども、ね、でもどうしてここで良しと見られたかというのは、乾いた地が出てきたからですね。ようやく現れたからです、ね、それがなければ私たちもいなかったことでしょう。乾いた地を良しと言われたんですね。 つまり良い地です。良い地、ね、皆さん良い地って何か聖書で思い出しませんか。イエス様が良い地ってお話しされてましたよね。種まきの例えですよね。神の国はどういうところか、神様がこの御言葉の種をまく、道端に落ちたのはこの鳥が悪魔が取っていってしまう、石地のところにはあの言ってもこの、すぐに枯れてしまう、また茨のところにまかれても、いろんな誘惑で、実を結ぶことができない。でも良い地にまかれた種は30倍60倍100倍の実を普通に結ぶんだ。この良い地ですよ。神様がこの創造の3日目で良い地を作られた、地は良いものだったということです。そこに11節から読みましょう。神は仰せられた、地は植物を種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。なんかこの種の種の種のってね、あのいっぱい出てきますね。種の入ったまた実をって出てきます。実を結ぶ果樹を、この聖書で繰り返し出てくるような大切な言葉なんですね。あの文字だとあの、まあ、一回書けばいいと思うかもしれませんが、それでも繰り返し書いていくのは大事なところです。でも聖書は口から口で最初語り、伝え、聞いて覚えて次の世代に語っていきましたから、大切なことは何度でも出てくるんですね。種、大事なのはあのこの良い地にこの種を結ぶこの草木をですね、まあ、種のできる草ってあのこの後出てきます。人の食べ物になってきますけど、まあ、穀物のことも含まれるでしょうね。そして種の入った実を結ぶ果樹、果物、それを種類ごとに種類ごとにって、この後も出てきます。良い地というのは何かというと、ただあのこうなんか栄養に富んだ柔らかい土の土地というだけではありません。良い地というのはこの種をの入った実を結ぶ草木を実らせていく、育てていくのが良い地だということです。でそれを見て良しと見られた、2回もこの3日目良しって言われてますね。一つはその、地面に対して乾いた地に対して良い地だって、良いって言ってますね神様。そしてその良い地で芽生えて実を結んでいく草木に対して良いって言ってます。これは実は私たちのことを指しているということを、この後、また来週以降見ていきたいと思います。そして、この最初の3日間で神様は昼と夜、時を、分けられ、そして、2日目3日目では空間、空と海を、また海と乾いた地、陸を分けていきましたね。4日目からどうでしょう。14節からは何かというと、最初は何でしたっけ。昼と夜に分けられましたね。光と光と闇といっても、私たち光っていうとこの今電気これ全部消したら今暗いと思いますね、でも外は明るいですよね。なぜか太陽が、今雨降ってますけれども、でも雲の向こうにはあるからですね。でも3日目まで太陽なかったんです。でも光があって昼があったって皆さん想像できますか。本当に想像を超えてるんですけども、ようやく4日目から私たちが理解できる世界に近づいていくんですよね。昼にはこの、まあ、大きな光るものってありますから、おそらく私たちはそれを太陽と呼んでますね。で夜は月星を神様は置いてくださったので、それで昼もだけでなく夜も真っ暗ではなく、ね、闇も照らされていくということです。でここから分かるのは、太陽も月も星も神様が作られたものだということです。多くの世の中では太陽を神と拝んでしまったり、先週の黙示録テアテラの教会もそうでしたね。教会ではテアテラの町もですね、 あるいはあの月の神様とか星ももう全部なんとかの神ってついてたりしますよね、この星座とか神話とか。でもそれは神ではなくて神が作られたものだと。何かというと、これは光ることでこの昼と夜の契約、神様の結ばれた契約に参加していく、御言葉をこの成就していく。昨日ユース礼拝夜ありましたけれども、この御言葉の予言にの成就に参加していくものになろうってありました。イスラエル祝福するものこともそうです。でも人だけではありません。この月星太陽も光り輝くことで、あるいは夜もですね、いや今日は私夜勤も頑張りますかって、太陽輝いてたらどうですか、皆さん眠れませんよね、困りますよね。つまり何かというと、太陽月星も神様の契約に従ってるってことです。夜になったら太陽は沈むとか、代わりに星は輝くとか、そうやって、御言葉に従っていくということで神様の栄光を表していく。それを見て18節、神は良しとされた。単になんかよくできた太陽だとか、形がいい星だとかいうことじゃないんですね。御言葉に従ってるってことです。5日目は何でしょうか。水の生き物とこの空を飛ぶ鳥、これは2日目に対応しますよね。1日目に昼と夜を分けたところに、4日目には月星太陽を置かれて、今度2日目この空と海と分けたところには、5日目に鳥と魚のとか海の生き物を入れました。でこれも種類ごとに種類ごとにって出てきますね。これ何かというと、神様1種類だけ作って、それが自然に分かれたのではないということを、ここ何千年前に書かれたか分かりませんけれども、もうはっきりと神様が宣言しているということです。なんとなく、あるいは偶然に分かれて今、このような私たち、あるいは生き物になったんじゃなくて、神様が種類ごとに愛のご計画を持って作ってくださった。で22節、埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよってあります。この埋めよっていうのは、この英語だとですね、このフルーツフルっていう英語、カタカナ英語ですね、フルーツフル、実を豊かに結ぶっていう、そういう言葉ですね。ビーフルーツフル、実を豊かに結ぶ状態をキープしなさい、そういうものとしてあり続けなさいということです。これ3日目の植物もそうですけども、動物たち生き物も豊かに実を結ぶ、これは数が増えるということもそうです。でも数が増えて狭くなってお互いに喧嘩し始める、これ豊かな実を結んでるんじゃないんですね。私たちは神様の御言葉に従う、鳥は飛んだりさえずったりすることで、また魚も泳ぐことで神様のを賛美していく、一人ではなくて大勢で一緒にそれを称えていくということですね。そして最後6日目、今日は一章のところまで終わりたいと思いますけれども、6日目24節から見たいと思います。ここも種類ごとに種類ごとにってありますね。この地というのは3日目の良い地ですね、天と地の良い地、このここに家畜や這うもの、地の獣っていうのが一応分かれて神様はここではおっしゃってます。でもそれを種類ごとに作られて良しと見られた。で26節ご一緒に読みましょう。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形にとして創造された。神の形として人を創造し、男と女とに に彼らを創造された神は彼らを祝福されたとあるんですね。我々のってありますけど、神様大勢いたのか、あるいは父子聖霊の神様を表しているのか、これは不思議すぎてわからないというのもありますが、一つヘブル語の特徴として、この日本語だとこの尊い行いを表すのに敬語っていろいろ使いますよね。でも多くの外国語がそうであるように、ヘブライ語もこの尊敬とかを表す敬語の種類が少ないんですね。日本語はそれがものすごいたくさんあります。でも一つの表し方として、この複数形を使うことで、その神様の素晴らしい差を表すっていうのが言われています。ここのこの我々のって、まあ、そのまま訳してますので、複数形ですけども、その尊敬を表してここで記されているんじゃないかとも言われてますが、それも分かりません。でも似姿に作ろうと言って、結局作られたのは何か、男と女とに創造されたとありますから、一人ではなかったということです。まあ、どうして男と女になったのかということは2章に詳しく記されていますけれども、一人でなく作ったということは、神様に似た形、まあ、それも我々というところにこの思いが込められているのかもしれません。一つとなる、でもペアカップルでバラバラではなくて、一体として作られたということです。そして彼らを祝福された。28節で動物たちと同じようなことも言ってますね。28節には、この埋めよ、増えよ、地に満ちよ、ここまでは同じです。でも次何てありますか？地を従えよってあります。これは人に特別に神様がおっしゃったことです。託してくださった神の権威ですね。この地を、地というのは先ほどの良い地です。従えよ。この良い地が、罪の呪いでこの命を失ってしまうのではなく、本当に神様の祝福と、私たちは本当に御言葉に従っていることで、この地も神様の命を豊かに実を結んでいく状態をキープしていくように守りなさいということですね。これが地を従えよ。そして地面だけではありません。この魚や鳥やすべての生き物、動物を支配せよ、治めよとあります。生き物もみんな神様を賛美していく、お互いに争ったり妬んだり殺し合ったりするのではなく、本当に神を讃えていく状態をキープしていく、そういう管理者として権威が与えられているんですね。なんと素晴らしいことを私たちいただいているんでしょうか。それを考えると、神を賛美するというのは何か人の、しかもクリスチャンだけとかいうことではないんですね。私たちはすべて作られたものが神を褒めたたえる、その賛美リーダーとして人が作られ置かれているということです。でも私たちは何かを食べて生きるように作られました。それが29節からあります。地の全面にある種のできるすべての草、まあ、穀物とかも含まれているでしょうね。また種の入った実のあるすべての木を、果物を今あなた方に与える、これは人ですね。あなた方にとってそれは食べ物となる。私たちはこの罪を犯すまで、ですね、アダムとエバも本当に果物で生きていました。また、じゃあ動物はどうかというと、他に生きる命のあるすべての獣、鳥、這うもののためにすべての緑の草を食物として与える。私これまで同じようなものが書かれてるなと思ったんですけども、これさっきの種の入った草と別なんですよね。違うものです、緑の草。ということは、同じ食べ物を人と動物が争うことがないように、神様は最初分けてくださってたということですよね。そうでないと人が動物たちに食べられないようにといって、 動物たちをないがしろにしたり、逆に動物たちが、人に食べられないようにと言って人を食べてしまったりということは初めはなかったはずです。神様はそこまで丁寧に私たちに、が本当に神様の御言葉に安心して従っていけるように食べ物まで用意してくださったということです。そして31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られてみよ、非常に良かったってあります。非常に良かった。で最後2章に入ると7日目にすべての技をやめて安息して1日目と同じです。時を性別して私たちと一緒に休みに凝った。7日目に休まれたということは6日目に作られた私たちがもう頑張って働けではなくてですね、作られた次の日いきなり休みったということです。神様と一緒に安息する、休みに凝う。神様のこの契約書というのはそのように私たちも作られたものすべてが神様の命と清さを失うことなく本当に御言葉に従って身を結んでいくということを、続けていけるように神様が本当に愛を持って備えてくださった契約書、それを私たちは守ることはできませんでしたが、イエス様が新しい契約でご自分の命の欠板で私たちにもう一度この契約に入れてくださったことを感謝してご一緒に歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に聖書は神の契約書、あなたのこの天と地との契約、命の契約を感謝いたします。私たちがどれほどあなたの愛を受けて教育されているのか、私たちはすぐ人のこと自分のことばかり考えてしまいますが、すべて作られた動物たちもまた、植物、この自然も大地も月や星、太陽もすべてあなたを褒めたたえていくこと、それがあなたの契約です。あなたと私たちが交わした契約です。私たちがその契約を破ってその作られたものを拝んでしまったり争いあったり、その御言葉を従わないように妨げてしまうことがないように、どうぞ聖霊様助けてください。私たちは豊かな実を結んで神様あなたにお捧げしたいです。私たちもその豊かな実を一緒に味わって行くことができますから感謝いたします。イエス様のお名前で私たちを作ってくださった創造主である主に感謝してお祈りいたします。アメン。